皆さんおはようございます。受難節を一週一週過ごしてまいりまして、いよいよ来週から受難週が始まります。そして4月の第1週がイースターを迎えようとしているわけになりました。今日から明日と、この来週と2週にわたって十字架に向かわれるイエス様のお姿の中から私たちは御言葉を学びたいと思います。毎年巡り来ますこの受難週イースターというものは私にとってとても大切なひとときでありますね。私の信仰の根幹というものはイエスキリストの十字架と復活であります。この十字架と復活を深く知らされて、そしてこのキリストの十字架と復活に深く結びついて、私たちも古いものに死んで新しくキリストの復活に生きるという、こういうですね、霊的な信仰的な経験を迫られる、そういう時期でもあるわけですね。どうぞ受難節、受難週、そしてイースターと一年で最も大切な時期を私たちは導かれておりますので、どうぞ心して、今日もその備えであります。今日も開かれた御言葉からメッセージを受け取りたいと思うわけでありますね。今日はマタイについて、マタイによる福音書の中から26章47節から56節までを読んでいただきました。ここに書いてあるのはイエス様が捕縛捕らわれたという、敵に捕らわれたというですね、十字架にかけるために、殺すためにイエス様を躍起になってですね、いろんな罠にかけながら、それをことごとく失敗してまいりましたけども、ついに敵がユダの裏切りを通してですね、イエス様を捕縛する時が来た。その捕縛の場面でありますね。マタイの26章は非常に興味深い箇所であります。イエス様の十字架に向かわれる道が淡々とこの記されているところがありますね。イエス様が最後の食事を弟子たちと一緒に持たれました。特別なこれは食事でありました。弟子たちとの最後の交わり、そして弟子たちに最後に語るべきお言葉、そして十字架とその贖いの余裕でありますこの聖餐の聖典ですね、パンとブドウ酒に預かるというですね、これはキリストがまさに今から成し遂げようとしておってくださる十字架の贖いのことを指したわけですね。聖霊の約束についても語られました。最後の晩餐で語られたメッセージというのはすごく大切なものであったわけでありますね。これからの弟子たちも本当に生かしめるメッセージだったわけです。その晩餐が終わりましたですね、イエス様はケデロの谷を渡ってゲッセマネの園に行かれるわけであります。前の日でありました。ここであの十字架をしっかりと飲み干すという決意をなさいました。神様の御心だから信じます、従います、簡単なことではなかったんですね。血の汗を流しながら何度も何度もひざまずいて、ユダ人は立って祈るんですけども、立つことができないでそこに伏してですね、うめくような祈りを何度も何度も血の汗を流しながら同じ祈りをなさいました。そして十字架というものが置くべき杯であることを、父からの杯であることをしっかりと受け止められ、それを飲み干すということをこの受け止められたイエス様は、全くそこからですね、新しい歩みをなされたわけでありますね。読みませんでしたけれども、47節から26節、47節から読みましたが、その前のですね、節が非常に大切な節ですから改めて読みたいと思います。45節からですね。それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子はイエス様のことです。罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。このようにおっしゃいました。 そして今読んでいただきました47節からイエス様の捕縛の場面ですね。今日私たちはこのゲッセマネでイエス様が捕らえられ、そして十字架の道を引きずれられていかれるわけでありますが、この捕縛の場面でいくつのことを今日も学ばせていただきたいと思います。一つはユダの姿ですね。ユダ、イエス様が十字架にかけられなさるということにおいて、ある意味でですね、大きな役割を果たしたと申しましょうか。立役者となったのが、これユダでありますね。ユダの裏切り、このユダの裏切りによってイエス様は十字架につけられたわけであります。裏切ったユダ、しかしながらこの場面において私たちはその御言葉のこの背後にですね、このユダに対するイエス様の一貫したこの愛というものをですね、私たちは見ることができると思いますね。またそこにいたペテロがですね、抵抗いたしましてですね、剣を抜いてですね、そして第三種のしもべに切りかかったというですね、こういう場面が出てまいります。だけどもこれは決してペテロがね、勇気があったということではなかったようですね。恐れるペテロへの愛と、ね、このペテロが本当にどうしていいかわからない恐れの中にあって、一つの突拍子もない行動を取りましたけども、このペテロの愛、その姿、イエス様の姿を見ることができますし、そしてイエス様のご自身はその自ら戦うことも逃れることもできになったわけでありますけれども、自ら十字架に向かわれるという無抵抗の中で捕縛されるというですね、そのところをですね、見たいとこう思うわけであります。まず一に裏切りの油断の依頼の愛についてですね、イエス様の愛にちょっと触れたいと思うわけですね。群衆の先頭に立っていたのはイエス様を裏切ったものでありますね。12弟子の一人のユダであったという、キリストの直弟子です。キリストが徹夜して多くの人の者の中から選び出された十人のうちの一人でありますね、ユダであります、ね、ここは十字架をめぐる場面、出来事の中で一番暗いところ、一番暗い場面であるかもしれませんね。ユダは裏切りの心を隠してですね、イエス様に近づき、何食わぬ顔をしてですね、先生いかがですかと言ってですね、イエス様に接吻したとあります。接吻ですね。接吻とは口づけのことですね。当時のユダでは、今でもそうでありますが、男同士で口づけして挨拶を交わすという習慣があったわけであります。これはイエス様と弟子たちの間でも交わされたようでありますけれども、これは互いを受け入れ、心からの愛と尊敬と信頼を表す行為であったわけでありますが、いや、その聖なる口づけを用いて愛と尊敬の表現を用いてイエス様を裏切りました。ユダは接吻を持ってイエスを裏切ったということですね。もちろんイエス様はユダの裏切り、その心も全部ご存知でありました。けどもイエス様はユダのその偽りの口づけを退けられることはなかったんです。むしろユダの口づけを受け入れられました。それのみならず、友よ友よと叫んで、50節ですね。しかしイエスは彼に言われた。友よ、何のために来たのですか。何のために来たのですか。これ分かっていてもちろん聞かれたわけでありますけれども、もう一度ユダの心に促しをしていらっしゃるわけですよ。実はですね、26章にはね、このユダとイエス様、イエス様とユダに関わることがたくさん実は記されているんですよね。26章の6節から イエス様がラガニン、シモンの家で、ベタニアのシモンの家で、おそらくマリアでありましょう。